際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。はじめに主な項目です。中国の香港特別行政区でこのほど選挙委員会の業界別委員選挙が行われ、香港国家安全維持法の実施後初の選挙となりました。20日に打ち上げられた中国の宇宙貨物船天舟3号が建設中の宇宙ステーションとのドッキングを完了しました。17日、2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックのモットーが正式に発表されました。以上が主な項目です。中国の香港特別行政区でこのほど選挙委員会の業界別委員選挙が行われました。香港国家安全維持法の実施後、また選挙制度の改正後初めての選挙となりました。新しい選挙委員会の定員は今までの1200人から1500人に増員し、メンバー構成や選出方法も改善されたということです。その結果、委員構成の代表性はより幅広く、社会参与もより均衡したものとなりました。選出された委員は香港の各階層、各業界の人から構成され、末端組織からの若者も数多く含まれています。20日に打ち上げられた中国の宇宙貨物船天舟3号が打ち上げからおよそ6時間半後に建設中の宇宙ステーションとのドッキングを完了しました。天舟3号は中国の独自開発による宇宙ステーションの技術検証と建造段階における2回目の貨物輸送を担っています。貨物船は満載状態で、3人の宇宙飛行士の6ヶ月間の滞在に必要な物資、宇宙ステーション設備の予備品などが積まれています。また、電力供給能力を備えており、宇宙ステーションへ電力を供給することができるということです。CMG チャイナメディアグループは、今年10月から始まるドバイ万博で、唯一の中国語公式協力メディアとなりました。関連協定の調印式が20日、アラブ首長国連邦のドバイで行われました。CMG は 5G プラス 4K、8K プラス AI、VR、AR などのハイテクを利用して、万博の開閉会式、テーマイベント、各国のパビリオン、主要なゲストなどを取材・報道します。ドバイ万博は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期され、今年10月1日から来年3月31日まで行われる予定ですが、2020年ドバイ万博の名称はそのまま使用されます。今回の万博は中東地域で開催される初の万博で、現在までに192カ国の出展が確認されています。この時間は中国北京からニュースをお伝えしています。世界が新型コロナウイルス感染症のパンデミック対策に取り組んでいる中、17日、2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックのモットーが発表されました。モットーは共に未来へです。共には苦境に直面した時の人類の強い姿、困難に打ち勝ち未来を切り開く成功への道を示しています。未来へは、人類の素晴らしい明日への憧れを表し、自信と希望を伝えています。共に未来へは態度であり、イニシアチブであり、さらに行動法案でもあります。また、団結、平和、進歩、包容の共同目標を追求することを提唱したもので、より早く、より高く、より強く、共にというオリンピック精神の中国での発揚で、世界が手を携えて美しい未来に向かう必要があるという共通の願いを示しています。今年の9月21日は、 旧暦の8月15日にあたり、中国の伝統的な祝日、中秋節でした。これに合わせて、19日から21日まで、中国では3連休となりました。北京からおよそ280キロ離れたビーチリゾートの北戴河では、秋のビーチで海の景色を眺める観光客や、バードウォッチング、結婚写真の撮影、釣りを楽しむ姿が数多く見られました。一方、西北部の甘粛省に位置し、シルクロード上の重要な町の一つとして知られる長駅では、近郊にある単価地形を目当てに、多くの観光客がこの3連休を利用して遠方から訪れました。アジアで3カ所目、中国では初となるユニバーサルスタジオが20日、北京で正式にオープンしました。オープン初日のチケットはオンライン販売の開始後わずか1分で売り切れとなり、公式ホテルも予約開始から30分以内で満室状態になったということです。園内にはカンフーパンダ、ハリーポッター、トランスフォーマーなど7つのエリアに37のアトラクションが設けられています。年間の予想入場者数は1200万人、売上は100億元、日本円にしておよそ1700億円を超えると見られています。さらに雇用機会の直接的な創出は1万2000人から1万5000人で、間接的な創出はその3倍から4倍になると見込まれています。以上ニュースをお伝えしました。この時間のニュース担当、星でした。
CRI 辞表をお伝えします。オーストラリアはこのほどフランスとの巨額の潜水艦開発契約を一方的に破棄して、アメリカ、イギリスと新たな安全保障の枠組みオーカスを創設し、背信行為の悪名を背負うことになりました。しかし、モリソンオーストラリア首相にとって予想外だったのは、オーカス創設に関するオンライン共同記者発表で、バイデンアメリカ大統領がモリソン氏の名前をど忘れし、そのオーストラリアの君と呼んだことです。潜水艦をめぐるアメリカ、イギリス、オーストラリアの合意はフランスへの背信行為であり、フランスの怒りは簡単には静まらないでしょう。オーストラリアはフランスへの高額の賠償金の支払いに加えて、フランス人の信用を失い、さらには報復にも直面することになります。また、オーストラリアの行為は契約の精神に背くものであり、外交においても経済においてもオーストラリアに長期的な悪影響を及ぼすでしょう。そのような国と協力を深めたい人などいるでしょうか。さらに、オーストラリアが戦略的、軍事的価値のある原子力潜水艦技術を導入することは、必然的にオーストラリアは本当に核不拡散の約束を守るのだろうかという疑念を国際社会、特に近隣諸国に抱かせることになります。オーストラリアによるこの動きに対し、これまでにマレーシアの首相やインドネシアの大統領などが地域の軍拡競争を引き起こしかねないと懸念を表明しています。ワシントンが指揮棒を一振りすればキャンベラは踊り出す。オーストラリアは現在モリソン氏の下でアメリカに対してますます腰を低くしてへりくだるようになっています。射程には将来性がなく、道具はいずれ捨てられます。そのオーストラリアの君は、オーストラリア国民の幸福と対面を考えて、胸を張って主権国家としての独立性と尊厳を示すべきです。